今晩恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の9章10節から17節です。ルカ9章10節から17節。ルカ福音書9章10節から17節、はじめに10節と11節を宣言いたします。さて使徒たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。今我々はあなたの御前に進み出ております。どうか一人一人イエス様ご自身がタッチしてくださり、そして一人一人に必要な命の御言葉を持っていらっしゃってください。命のマナをいただいて十分に食べて満ち足りて健やかに元気になって、そしてあなたの働きをするために出ていく私たちともどもとならせてください。どうか今晩取り継ぐしもべらをあなたが支配して、あなたご自身を語り尽くすことができますように、また聞く人々の耳を清めて、そしてあなたの命を命として豊かに漏らさずいただき尽くすこの時とならせてください。ともども恵ませ十分に満ち足らせてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
今
晩も素晴らしい私たちの主イエス様と出会うこの恵み、この特権を感謝いたします。花金です。イエス様と一緒に存分に楽しみましょう。アーメン。このイエス様がですね、なされた奇跡、非常に有名な奇跡で、5000人給食という、ね、奇跡があって、今日はその箇所、もう天聖においても、まあ、何度も、取り継がれた説教ですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ね、全部に、その、わずかなパンと魚で多くの人々を養った奇跡、記されておりますけども、今日は特にルカ福音書から見ていきたいと思います。で、この10節からなんですけども、ね、使徒たちは帰ってきて、ね、何から帰ってきたか、働きからです。イエス様がそれぞれ、ね、2人1組にして、でそしていろいろなところにお使わしになったんですね。でイエス様がお使わしになった、ね、あなた方は財布とか、ね、下着2枚とか持たずに行きなさい、ね、そして家で出されるものを食べなさい、ね、またもし受け入れないなら、ね、足の、ね、その埃をはたいて出て行きなさい、ね、まあ、諸々の指導されて、そして行って人たちがそれぞれ、ね、実際に福音を伝えて、実際に行き詰まることなく、ね、そして多くの働き実りがあって帰ってきたんですね。でそして、そのようなことを来て報告した。で、その後イエス様は彼らを、ね、連れてベツサイダという町へ密かに退かれたんですね。なぜ密かにか、働き人たちにも休息が必要です、ね、日夜本当にイエス様のための働きをしている、ね、働き人たち、ずっと働き同士では、ね、疲れてしまうんですね、イエス様は安息日の主です、ね、安息日は、ね、しっかりと休みなさいと、主は定められましたから、働き人たちにも、ね、当然安息が必要ですから、このね、錆びれたところに、使わせて、そこで、安息をさせようとしたんですけども、11節見ますと、ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。アーメン。本当に、ね、さあこれから休もうという時に、実はまだ働きが残っていたということ、ね、働き人の皆さんはよくあることですね、けれどもその時 主はですね、もう本当に養いたい人を養いたいんです。神様は本当に働き人たち、まあ、本当は休ませたいところであるんですけど、しかし、働きが多いんです、皆さんですから収穫の主に働き手がさらに与えられるように祈るべきです。
あのね、働き手がさらに与えられるとどうなるかって言ったらね、余裕を持ってそれぞれの働きをして、まだ余裕を持ってそれぞれのまだ養いも受けて、余裕を持ってそれぞれがまだ安息もできるということなんですね。だから主は私たち一人一人に本当に必要なその休み、ね、この安息の時を与えてくださるお方なんですけど、ここでね、私たちが知るべきは何かって言ったら、ね、イエス様は至るところに行って働きをしましたよね。そしたらイエス様の安息はどこにあったかって言ったら、父の前だったんです。いつも人の中で働いて、そして人の中で働いた後はね、人さっと離れるんですね。人からも里からも離れて、そして何をするかって一人になってね、父の前で安息をしたと。どういうことかって言ったらね、私たちの安息というのがお家にいてふんずり返ってね、そしても安息になれないということなんですよ。お家に行って教会でお働きをしますよね。まだ命の働きをしますよね。命の働きをした後に本当に真の安息を皆さんがね、体験したい、体験したいですか？いいですか？真のね、働きました、命を救うために一生懸命働いた後に、あのね、世の仕事より命のために働いた後というのは、もうこの疲れ具合が着心地いい疲れ具合なんですよ。そういう時にどうやって、ね、安息をするかって言ったら、父の前でお祈りをするの。主よ、今日あなたが使わせてくださったね、何々ちゃんが家に来ました、そしてイエス様に会って彼女に必要なことを余すとこなく全部伝えました。伝えた言葉が彼女の思いと心の中にずっとずっとこだましますように。そして私たちの拙い口で伝えたんだけど、確かな福音を述べ伝えましたので、その福音がね、栄光化されますように、命としてイエス様に会ってね、もう収穫できますように、そして自分の働きを報告するんですよ。報告をして、本当に今日できたことを嬉しい、感謝します。その後に休んでみなさい。なんで疲れるかって言ったらね、働いて主の御前において捧げ物として捧げる。いいですか？働いたら、働いたことを御前に持っていきね、そしてこのしもべは必ず主人に報告しなければならない、ほうれん草のね、掟があるんですよね。それで今日働いたことをね、報告をする。そして働いたことが確かな実りとなりますようにってね、主に願いを捧げるということで、これを全部捧げ尽くした後ね、主から来るのは何かって言ったらね、今まで私たちがね、体験したことのないこのね、居心地よさで、本当にこの疲れがすっと取られた状態で安息ができるんです。これからやってみてください。素晴らしい安息ができるの、ね、だから私が訓練を受けて行った時に、不思議なことを体験したことがあるんですけれど、家を結構訪問をしていた。で、家の集会が結構あって、で、その家の集会の中において、いつも私は人を養って、育み育てる。そういうチャンスがいつも与えられているんですけど、行って帰ってくると、いつも頭が痛いんですよ。そんで、なんでいいことして帰ってきたのに、こんな頭が痛いんだろう。と思って、ある先輩の先生に聞いたんですね。私ね、命の働きに行って帰ってくると体はぐっと疲れるし、目は痛いし、頭をズキンズキンズキンして、もうすごい辛いですって、もう我慢できないから行った時に、その先生が私にこう言ったんですよ。報告、 ね、今日の働きを報告するということと、私たちより弱い霊の持ち主と向き合っているから、向き合っているから話をして相手に良いものをあげているんだけど、時々相手から良くないものも来る時がある。相手からね、嫌だなこんなこと言ってるのに、 あの目つきは何だろうとかね、そういう良くないものが来る時もう攻撃を受けてるんですよ、ね、攻撃を受けているので、だから先生が言ったのは、話す前もお祈りする、話した後もね、イエス様に報告して、そしてお祈りをして、イエス様の血潮で全部清めてもらって、その後に捧げ尽くした後に安息すれば、そんなことないですよって言われたんですね。本当そうなんです。本当にそうなんです。なんかね、イエス様の仕事したのになんかとっとつかれるな、あるんですよ。相手がね、もう本当に闇に覆われていて、言っても言ってもこう話が入っていかない、そういう人だと、もうこっちがつがれるの。どういうことかって言ったらね、この自分の拳でね、岩を叩いてるようなものなんですよ。拳で叩くと自分の拳が痛くなっちゃう、ね、岩の面積が持っているその強さあるでしょ、それがこの拳に全部伝わってくるので、自分が打ったつもりなのにダメージ自分が受けてる、ね、これは力の権利なんですよ。力の権利だから、もう本当に福音を述べ伝えてものすごく疲れる人がいる。そういう人というのはもう帰ってきてから綿密に主よ言って伝えました、でももう疲れるんです、大変でした、主よ私はもうできるだけのことをしましたので、イエス様あとはイエス様にバトンタッチです、私のことを主よあなたが憐れんでくださいってね、私は一生懸命やりましたので、イエス様あなたの愛憐れみ許し、その恵みで私を満たしてくださいね、そしてイエス様の栄光で私を満たしてください、血潮で清めてね、今日の働きを終わらせてくださいと言って、血潮で清めることものすごく必要な、そんでその後報告全部した後にその魂をイエス様に委ねて、それで終わるとすごく寝て起きた時に安息できてるんですよ。主は私たちを疲れさせる方ではない、だから言ったでしょ、重荷を負っている者よ、みんな私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげる、ね、私の荷は負いやすいと言ったんです。イエス様が私たちに命令してくださったことは負いやすいって言ってるのね。でどういうことが負いやすいかって言ったら、私たちのつべこべを一切言わずにイエス様が教えてくださったことだけを話すということなので、自分の頭を使わなくてもいいし、自分の力も使わなくてもいいし、恵みによって与えられているこの言葉だけを伝えていくということなのでね、主が言ったのが追いやすいよって言ったんですね。いいですか、皆さんもね、イエス様にある立派な働き人なんですよ。皆さん自身が本当にイエス様にあってね、私にも伝道するね、栄光くださいってお祈りすれば、伝道しなければならない人たちがこう見えてくるんです。こう見えてくるんです。あれどうしようどうしようどうしようって、心がね、その人に福音を述べ伝えてないということに対して心がね、もう本当にさわつくんですよね。これ霊的なね、素晴らしさざわずくということ、普通の不安とかそういうものではない、その人に伝えていないことによって自分の心の中に火がついてる、ね、預言者たちが伝えていない、もう言ったらまだ叩かれる、まだぶち込まれる、まだ人から非難される、だからもう今度こそもう言うべきでしょうかって言いませんっつって口をつくんだよね。つぐんでいて見言葉が来ても、言わない、言わないってやっていたら自分の中で火事になったんですよ。伝えなければならないことを伝えてないので自分の中で火事になって、もう耐えられなくなっちゃってね、悔い改めようってそしたらみんながね、お前何者だっつってまだ叩くわけだ。でもね、叩かれることよりね、ぶち込まれることより自分の中にこの火事になった状態がもう耐えられないから、見言葉が伝えないとね、この中で熱くてもたまらない。 だからどうなってるかって言ったら、彼らは結局は行って牢にぶち込まれたり、ね、時にはその命もね、もう捧げ尽くしたりで、そういうことになるわけなんですね。だから皆さんがね、今テペリンしてるでしょ。でよくメッセージを聞いて、自分でああそういうことだったんだと思って心得ていること、これがね、皆さんが伝えるべき福音なんですよ。だから働き人たちに私がいつも言ってるのは、恵みを受けていない文字面を伝えてはなりません。自分が恵みを受けた、確かに恵みを受けたこと以外は伝えてはならないということをいつも言っておりました。じゃあ働きに行ったんですよ、2人ずつ、ね、働きに行ったんですよ。働くということをね、2人どういうことかって、片方がお話ししてる時に御霊が片方にまた準備させるんですよ。何を言わすべきか、話すべきか、片方が話している時に、片方でアーメンしながら、まだこの言葉にね、ついでに言わなければならないことを御霊が教えてくださるんですね。だからどうなってるか、正確にね、その御言葉を伝えるようになっているので、一人が伝えたことより二人が言って同じことにアーメンしながら伝えることの福音がね、完璧なんです。だからイエス様は弟子たちを生かす時にね、2人ペアで生かしたね、そういうことなんですね。2人ペアで行って、そしてもう働きをたくさんしたので、イエス様がね、いやいやいや、もう今日はたくさん働きしたし、これからも人里にいるとあんたたちに追っかけてきて、あんたたちも私のおかげでまだ働かなければならなくなっちゃうから、ひそかに行こう行こう行こう、しー行こう行こう行こうって連れ出したわけなんですね。でもね、福音というのはどんなに密かに密かに隠したところにおいても、福音の性質そのものが何かって言ったらね、福音を知っている、福音を知りたい、福音によって救われたい、ね、神の恩恵に預かりたい、神を見たい人には必ず見つかるようになっている、ね、祈りなさい、ね、探しなさい、叩きなさい、ね、って言ったでしょ。これが祈りの三原則だよね。だからね、探してくる人には勝てないもう心の内がどうしようもないから、もう何々さんにちょっと言ってこようかなってね。で、私はね、もうそのつもりもないのにね、その人が来てしまうとどうなるかって、福音を持っている人たちというのは断れない。だから今ね、密かにって言ったんだけどね、密かにを超えて福音に預かりたい人たちが来るんです。密かにを超えて福音に預かりたい人たちが来たので、密かより探しに来た人のこのエネルギーね、こっちの方が強かったので、結局は見つかってしまうね、ということになったわけなんですね。イエス様を見つける人は勝ちなんですよ、ね、探す人が見つかるんです。今晩も私たちを本当に奥義の中に置いてね、イエス様見つける名人として、これから私たちがどのようにしてこの福音をね、この幸いな音をね、世の人々がね、探していて聞かなきゃって思うくらいの福音伝道者になれるかということを、ここをね通して私たちは知りたいと思います。イエス様を知りたいというこの思いを与える、イエス様に会ったら変わる、イエス様に会ったら変わるよって、変わるからね。で、この時に皆さんが変わるって言ってる時に、いいですか、イエス様に会ったら変わるよ、この言葉の中に力がないんですよ、信仰がないんです。イエス様に会ったら変わるんだよね、本当にそうだから、これの中に信仰入ってるんですよ。 伝えるということに皆さんのね伝えるというこの言葉が棒読みである。 NHK のアナウンサーみたいにね明確には伝えているものの発音はいいものの心がこもってないとそれはどうなってるかって言ったらね山に向こうの山に向かって言った時に小玉で来るよね。小玉する福音と小玉しない福音があるね。信仰を込めて宣言したものは福音を述べ伝えるとその人から小玉してくるんですよ。その人から小玉してくるね。私たちが伝えた福音を聞いて心がね受け入れちゃってその人から小玉が来るんです。おおアメンアメンアメンアメン、はい、行きます行きます行きます行きます。いい、これが福音だ。私たちの福音が力がない理由は一つなんですよ。自分の伝えた言葉に小玉がない、文字面をね押し付け、それを伝えたということだからね、この心にね伝えて、そして信仰を持って伝えたものが心にドンとぶつかってこだまする、その人の心が動いた、動いた時にこの返事として出てくるものがこだまということなんですよ。こだまということなんですよ。いいですか今日ね、安息をちょっとさせたかった、ちょっとお休みさせたかった、密かにだったんだけどイエス様を探して何とか知ってもらいたい人のね思いの方がはるかに大きかったんです。だからちょっとしてこうやってやったんだけど後ろについて行くる人たちもこうやって来るんです、こうやって来るんです。それでそこまでしてイエス様についてきた人をイエス様は一度も拒んだことがない。イエス様に会って今日皆さんにイエス様がプレゼントとして与えてくださった、ね、ことが何かって言ったら皆さんが福音を述べ伝える時に心にこもった、ね、福音を述べ伝える、確信に満ちた福音を述べ伝える、しかもその人が良くなってほしいというねこの愛を持って福音を述べ伝えるとどうなるかって言ったらその人からはね伝えた福音に対しての返事の小玉がアメンアメンアメンアメンアメンアメン。今日すごい嬉しいこと聞いたね。ある青年のね呼び名がアーメンになっちゃったニックネームがね、どういうことかって言ったら信仰生活を人の前でしっかりやってるんです。先輩ね、自分より上の先輩が2学年もある、それに先生方も行ってもうすごい何百人のところですよ。そこでねアーメン君って言われてる、ね、なぜ人が見ても見なくてもしっかり祈るときは祈る、ね、そしてちゃんとねルールを守りながらしっかりやっているということだから彼のことをアーメン君、いつもアーメンする人だって。こんな栄誉なことないですよね。アーメンアーメンアーメン。彼のためにあの本当にあのいつも私が手をかざしてそこの格好の方にこう手をかざしてお祈りをして、そして帰りそこを通ってお祈りをして帰ってくるんですけれど、本当にあの敷地が広いので信号何個分もあるんだよね。 でそこをもうずっと祈りながら、もう先生方から先輩からもう全部祈りながら、ね、そこでこういう人になりますようにって祈りながらこう来るわけなんですね。ということなんだけど、彼自身が本当に整えられた生活をしているので、ね、こう妨げがないんです。お祈りをすると妨げがある、ああ引っかかるものを持ってるって、ね、妨げがなく、ああこの子はお祈りしたらそのまんま行っちゃうんだ、お祈りが、ということはすごい感謝、うん、イエス様に会ってね、アーメン、アーメン君に、あの子はアーメンする子だって、アーメンでニックネーム、それが付けられたっていうことで、本当にああ天性の養い素晴らしかったんだなって、イエス様に栄光と思って、うん、感謝しています。アーメン、
本当に、ね、働き人の報われるところってやっぱり人の命が養われて人が良くなるところなんですよね。本当にある人のために祈ったらその祈りがどんどん実っていく、ね、なんかそういう人がいるんです。もうスッスッスッス御言葉が入っていて、養いが入っていて、ね、また、戒めが入っていて、そしてどんどん良くなっていく、ね、人がいるんですけども、けどある人に対してはですね、なんか祈っても祈ってもなんかそれがなんか鉄板に種まいているかのようななんかですね、カンカン跳ね返るんですね。もうダダダダダって、ね、マシンガンで打って もうカンカンカンカンって跳ね返るかのように、もう全然御言葉が入っていかないようなね、祝福が入っていかない、ちょっとそういう人に対してはああってなんかやっぱ疲れるところはありますけども、ここによってね、弟子たちもイエス様も本当に疲れて、ね、働きに疲れていたはずなんですが、しかしイエス様はですね、11節見ますと、ね、喜んで彼らを迎え神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった、ね、ありますね。そうです、このイエス様の働きのためだったら疲れないんですね。むしろ力が湧いてきて、あこの人は養いが必要だっていう、なんかその腹渡がちぎれるような思いで養ってしまうんです。でそしたらその養いが、ね、行われるんですね。そうでない、ただ働き人を疲れさせ消費させ、ね、働き人のエネルギーを経済を、ね、消耗させるために追いかけてくるものも中にはあるんですけども、ね、本当に気をつけるべきです。私たちは本当にこの、ね、時間エネルギーまた、ね、経済、これ有限のものですから、本当に神様から与えられたこれを有効に活用しなくてはならないんですね。ここにおいて、ね、イエス様は彼らを、ね、喜んで迎えた理由、それ、ね、他の並行箇所を見れば分かるんですけども、ね、彼らはですね、もう本当に、もう迷った羊のようにね、行く道がわからない、もう今にも倒れそうだっていうのを、ね、イエス様がそれを見て憐れんだから、ね、書いてありますし、また彼はですね、この荒野での集会、もうお店もまばら、ね、人家もまばらのところに3日間もイエス様と一緒に居続けて、でそれで彼ら腹ペコになって、もうこれ以上いたら、ね、行き倒れてしまうということをイエス様が心配するほどにイエス様と一緒にいたい、いつまでもこの養いの中で、ね、育まれていたいという、そういう願いの人々だったから、だからイエス様は、ね、この人たちは喜んで、ね、迎えたんですね。でさらに12節から読んでいきますけども、12節から、そのうち日も暮れ始めたので12人は身元に来て、この群衆を解散させてください、そして周りの村や部落にあって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください、私たちはこんな人里離れたところにいるのですからと言った。しかしイエスは彼らに言われた、あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った、私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません、私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。弟子たちとしては、ね、心配になってきます。日も暮れ始めてきた、そしてとても、ね、人里離れたところ、このままでは、ね、飢え死にしかねない、そういう問題、ね、になってきました。でそれで、イエス様に解散させてくださいって願うんですけど、しかしイエス様は一見すると無茶ぶりしてるような、ね、言われがあるんですね。皆さんも 突然無茶ぶり、ね、されるかのような、ね、ことを、ね、言われることはあるかもしれないですけど、しかし行き詰まったことはないですね、主が、ね、本当に、ね、ちゃんと必要を備えてくださるからです、ね、ここにおいてイエス様は無茶ぶりします、ね、あなた方で何か食べるものをあげなさいって言うんですね。ね、弟子たちはですね、びっくりしたでしょうね。私たち、食べ物ないですよ、ね、あるとしても、ね、5つのパンと2匹の魚のほか、ね、何もないですよ、ね、ないからにはじゃあ私たちが出かけていて、この5000人も、ね、男だけで5000人いるほどのこの群衆のために私たちが買い出しに行って、ね、10人で、買い出しに行かなきゃならないんですか、ね、普通の人間の頭で考えるならばそういうことしか考えられないんです、ね、この状態を満足させる、ね、5000人以上もの大群衆を満足させるために12人で、ね、なんとか働かなくてはならないとなると、ね、1人頭、ね、何人のためにあっちエリアに行って買い出しをして、ね、いくらいくら、ね、調達してとか、まあ、そういう人間的な考え方をする、これ無茶だ無理だって思うんですね、けれども、ここはイエス様です、ね、イエス様の働きにおいて人間頭では無茶ぶりであるかのような不可能と思えるようなことでもイエス様が、ね、言われるならば、イエス様があなた方で何か食べるものをあげなさいと言われるからには、ね、ないものを、ね、ない袖では触れないということわざがありますけども、そんなことはないんです。イエス様によってあるから、だからある袖を振ることができるようになるんです。でここにおいてイエス様は、ね、あなた方で何か食べるものをあげなさいって、弟子たちは、ね、5つのパンと2匹の魚のほか何もありません、ね、私たちで出かけていくんでしょうか、ね、でそれで、ね、14節から見ますと、それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。アーメン。イエス様は、ね、この弟子たちの言葉を聞くと、ね、あなたはこれこれこういうふうにしなさい、具体的な人間頭で考えられるようなことではなく、全くもってですね、びっくりするようなことをイエス様は言われます、ね、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい、ね、この座らせなさいということは、これはすなわち食事を食べる用意をさせなさいということなんです、ね、ないんです、ね、5つのパンと2匹の魚しかないんです。けれども食事を取る姿勢をさせなさいというふうにイエス様は指令を出されました、ね、ここで、ね、人間頭では、ね、一体どうしてなんだろうか、ね、どういうことだろうか、ね、思うかもしれません。まあ皆さんはもう結果知ってますからね、分かるんですけども、ね、けれどもこの瞬間弟子たちは思ったはずです。なんでだろう、ね、なんでない袖を振るようなことを、ね、させるんだろうか、ね、思うことがあります。これクリスチャン、ね、特に働き人をしているときよくこういうことがあります。ない袖は触れないよ、ね、けれどもイエス様やれっていうの、ね、けれどもやってみたらですね、本当になんか必要が備えられて、そして、ね、ない袖がある袖になって振ることができるようになるんですね。でそれで15節から、弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。アーメン。12カゴあったということは弟子たち分も満パンになったんです、食べ物が、ね、皆さん一人一人イエス様の弟子たちですね、主のための働きを、ね、日夜追ってますね。皆さんも主のために働くならば、皆さんのカゴ、ね、空っぽだよ、ね、もう私の全財産も時間も捧げ尽くしたよ、空っぽだよ、いやそこにイエス様は満たしてくださるんです、ね、イエス様はそういうお方なんですね。ここにおいて、ね、イエス様はこの5つのパンと2匹の魚を取って、イエス様は天を見上げてそれらを祝福して裂いて、ね、群衆に配るように弟子たちに与えられました、ね、ですからこの、ね、パン裂いても裂いてもですね、5000人以上に、ね、配られるぐらいに、ね、しかも魚もですね、そうですね、増えたんですね。人々はもう 満腹したと書いてあります、うん、満腹したんです、ね、ちょびちょびじゃないんです、うん、であのヨハネの福音書の平行箇所では、ね、ダダイシャカ ピリポでしたか、うん、この
ここには少年が持ってきた弁当があります、
うん、まあお弁当があります、
ね、っていうことで、それが何になるでしょうか、
うん、
ね、
で、うん、言いましたね。でそれで、まあ、ある人はね、一人命名ね、まあ、50円ぐらいでね分けたとしても一体ね何になるでしょうかって、ね、人間頭で計算したんですけど、しかしね、主のなさること、それは人間頭の計算よりはるかに超えたことなんです、今日ここで言いたいこと、これは働き人たちに対してはちゃんと報いがあるということなんですね、主の働きをしている、ね、疲れた、もうエネルギーが残っていないかのように見ても、しかしエネルギーが、ね、湧いてくるんです、ね、この主の養うべき人物ことを見たならば、働くエネルギーが湧いて、ね、あの吉明もそうでした、そうでしたね、本当に義務恩人のために、ね、なんでこんな義務恩人のために、ね、労を負わなければならないのかって言いたくなるようなシチュエーションなんですけど、しかしそれでも主が行けと言われるから行ってみたらですね、もう行かなかったよりもはるかにすぐ素晴らしい恵みを得ました。もうそこね、1年10年がかりでの戦争になりそうなところをね、もう1週間ぐらいでしょうか、まあすごい短期間でそこを征服してしまったんです。それをしたおかげで、ね、知らなさることは人の思いをはるかに超えてるんです。
人助けの時にね、自分のことというのはどうしても欲も入ってたりするんですね。主にお願いする時、例えばの話、今ね1万円だけがもう喉から手が出るほど欲しいのに、イエス様にお祈りする時に1万円じゃなく2万円ぐらい、あのどうせお祈りをしてねいただくんだったら2万円ぐらい欲しいわって、欲深い人は、ね、100万ぐらい欲しいわって、そういうのダメだね。今必要であるものをね、主が満たしてくださることを信じてお願いをする。で、よくね、あの鳥なし祈っている人たちがよくお祈りの答えをいただくんですよ。どういうことかって言ったらね、自分のお祈りになると市場という感情が入っちゃうということでね、ゴミ箱に行けなければならないね、そういうものもあって、本当に必要なものだけがイエス様に、真実に満ちたものだけがイエス様に登っていくんですね。でも人のことだとね、意外とシビアなんですね。その人がね、今ね大変なんですって言ってるんだけど、私から見るとそこまで大変じゃないそこまで大変じゃないというのがうすうすわかるわけなんですね。で、祈ってもらいたいからすっごい大げさに言ってるということもうすうすわかるわけなんですね。そんで自分の思いの中にあるその人に対して取りなし祈らなければならない分というのがあるんです。それでそれをお祈りしていくわけなんですね。意外と自分の祈りより人のために祈ったのがよく聞かされるね。それで私なの不思議だったもん。なんで私が願ったことより私が人のためにお祈りしたのがね、もっと聞かれるのかしらってある時気づきました。ああ、私が人に対してお祈りする時は本当に心の中にあるね、ことだけをどんなに頼まれても心、私の心の中にこの人のために祈らなければならないというこの分というのがあるんですね。分量、それ以上はできないんですよ。それ以上はできないということなんだけど、人のことでそこまでね、あの大げさに本気にはなれない、私たちの心というのは。だけど逆もあるの。本人はあんまり大したお願いしてないんだけど、その人からお願いされてからどうなってるか、もうお祈りすると涙が出てもうたまらない、心がもう打ち砕かれて、うわうわうわうわって、でお祈り終わった後にね、本人果たしてこういう気持ちになってるんだろうか、分かってないよねって、あの人はね、分かってないよねって、あの人はそういう思いがするわけね、哀れみなんですよ。その人がその気持ちになって祈らなければならないのに、その人がその気持ちで祈れないから、祈れる人を通して神様はその人に関わりたい、関わりたいからね、もうすごい思いでお祈りをする、そのお祈りをして、そして主が何を言ってるかって言ったらね、私は 今あなたが祈ったので、あなたの祈りを通して私はその人に関わるよ。それでその人に関わってくださるということがあるわけなんですね。祈りというのは何かって言ったらね、私たちの何でも祈っ、思った通りのことを現実化される、現実化するというものではないです。祈りとは何かって言ったらね、今罪によって汚れたこの地上が、罪によって失われたもののゆえに、人が不憫な思いをしたり悲しい思いをしたり、ね、今大変な思いをしていることについて、ね、的確に主の御前に必要を、ね、お願いするということなんですね。それでどうなってるかって言ったら、非道ができないことを祈るというのは何かって、人ができないことを神はしてくださる。この信仰によって祈るのが祈りなんですよ。だから心なしの人は、人がね、自分の子供のために一生懸命祈ってるのにアーメンもしない。今パスタがね、今ね、本当だよ。でも自分の子供のためにも心を痛めて祈ることができない、そのような人を主は何、憐れんでいるんです。憐れんでいるからね、その人の代わりに、その子供のためにね、うめきながら祈る、祈り手を立てて、その子供のために祈らせているんですよ。と、心なしの人はね、今自分の子供のために祈られているのにアーメンもしない。どういうことかって言ったら、その人の状態が、自分の子供のために祈っている祈りが耳に聞こえないんです。まさか自分の子供のために祈っているのに、それ分かってアーメンしないって、どういうこと。私、ま、ともっちゃうよ、トトトトってなっちゃうよ、ね、トトトトってなっちゃうよ。それだけその人の魂はもう本当にもう大変な状況の中にあるということなんですね。
ゆうのさん、しっかりね、目を上げてるだけでなく、目がしっかり見えます。
いいですか。お祈りというのは何かって言ったらね、人間技ではできない不可能を、あなたは可能です、あなたは可能ですという信仰を持って主に向かって捧げるのをお祈りって言うんだよ。ね、適当にね、言ったところで一つぐらいは当たるんじゃないかなって、一つぐらいは当たるんじゃないかなって、それってね、どれだけ確実性がないかって言ったらね、白髪があるでしょあんたたち。ね、見ないで白髪脱げ。見ないで白髪抜いてみな。ね。これかなと思って取ったら黒だから。でも、鏡を見て、ね、よく見えたら、ね、疑いなく取ることができるよね。祈りとは何かって言ったらね、私はできない、周りの人もできない、神はできるということに信頼を持って祈るのが祈りだよ。で、じゃあその信仰がない祈りは何て言うかって言ったらね、つべこべ、あれつっぽ、あだればいいかな、そんなつべこべ、こべで、あてつぼで、そうだったら、お祈りしなくていいです。言って、バイトしな。 1000円ぐらいはもらえるから、ね、時間を無駄に使っちゃいけないんだよ。祈りとは何かって言ったら、人間技ではできないことを神により頼み、頼むこと、主が知ってくださる、これやってくださるということを信頼して、信頼してね、主にお願いするということをお祈りというんですよ。このお腹を空かしていた人たちね、そのお腹を空かしていた人たちのためにね、誰もお祈りしてないんですよ。これ誰もお祈りしてないんですよ。究極に人がね、3日もイエス様をおかけしてね、そして少しは蓄えて持ってきたものがあったと思います。でその間3日がかけて行って帰った人もいるでしょう。でも大勢の群衆が残ってイエス様をおかけする、で3日も経ってしまったということで、イエス様の方から密かにって解散しても解散しそうな、ね、雰囲気でもないからということなんだけど、食べることができない人たちがお腹が空いたっていう感覚を失うほどイエス様の言葉に夢中になられた。イエス様の言葉に夢中になったらね、寝れないですよ。イエス様の言葉に夢中になった人というのはね、お腹空いたの忘れちゃうね。だからこの時の群衆はどういう人たちだったか、質がすごいいいね。四福音書を見るとね、人だまりができると、そこでね、もうイエス様をつべっこべ言ってる、非難するやつね、期待をするやつ、いろんなやつがいましたよ。ここは本当に純粋にね、主の御言葉にもう夢中になる人たちがここにいたね。主が忍び足でちょっと行こうよっつったら、あれなんか変だよって、なんか変だよって、なんか動きが変だねって、私も忍び足ね、そうやってね、主から離れない人たちのことをイエス様が心配したんですよ、彼らの腹のことね。私たちがイエス様に夢中になっていてね、自分の腹のことをもし忘れたとしても、私たちがイエス様に夢中になっていたことによって自分の腹のことを忘れたとしても、私の腹の心配は誰がする？なんであの推しになっちゃうの？はい、私がイエス様に夢中になって自分の生活がもう全然ね、もう生活なんかも忘れていた、自分のお腹空いたという感覚も忘れていた、その時にそこまでイエス様に夢中になっているこの人に対してね、本人は自分の腹を忘れてるんです。イエス様は忘れてなかったんです。これが私たちのイエス様なんですね。聞くことね、聞くことはね、お羊を捧げる、一頭捧げるよりね、それは素晴らしいって書いてる、サムエル書にね、聞くことね。だからイエス様の御前においてしっかり礼拝ができない、イエス様についていけない人の特徴、聞けないのでついていけない、聞けないので覚えていないということで、信仰生活を長い間していたとしてもね、信仰生活がままならないということなんですね。私たちがイエス様に夢中になった時、今日の福音書は教えているんですよ。夢中になって自分の生活を忘れていたとしても、自分の腹ね、腹を忘れていたとしても、それを心配してくださるのはイエス様だ、ね、イエス様なんですよ。 でイエス様は、ね、何を求めていたかって、なんでみんなが困っているのに、ね、イエス様が父なる神様にお願いして起きる奇跡印不思議をレンガラレンジュレンガラレンジュレンガラレンジュ見ているものよ、なんで彼らの腹のことをね見て、ああかわいそうにと思ってお願いするやつがいないのかって、鳥なし祈り手の特徴、その人のね今困っていることを、その本人がわからない時でも鳥なし祈る人たちはわかる、その人の困っている様がね、それで主よ何々さんが今大変なんですってお祈りをするわけなんですね。これが鳥なし祈りで、今この時の弟子たちはそこまでの信仰が育ってないね、育ってなかった。それでね、3日間もイエス様に群れをなしてついてきた人たちの腹なんかね覚えてなかった。でもその3日間でもう大変な状況の中に行ってね、誰も彼らの腹をね心配しないこの状況の中に置いて、それでもイエス様についてくる人たちを見た時に、イエス様は彼らの面倒を見たわけなんですね。どういうことかって言ったらね、ここでそれでも自分がイエス様に夢中になっている時に自分の状況が良くないということがあっても、状況が良くないから行ってちょっとやってからね、状況が良くなったらまた聞きに来る、そういうことではなく、今お腹が空いているんだけど今腹を満たしに行ってしまったらイエス様から離れてしまう、これは嫌なので、イエス様から離れないためにね、腹ごしらえというところか、イエス様が忍び足だったら私も忍び足でついていくということをね、した人たち、帰らないでそこに行った人たちに対して主が知ってくださったのがこのパンの奇跡なんですよ。どういうことかというと、働く牛の口にくつくはしない、ね、イエス様の弟子たちはイエス様と一緒に働きましたよね。そこに来た人たちは聞く、イエス様を仰ぎ見る、イエス様に期待する、どういう働きをしてたんですよ。その場所にイエス様に期待する、イエス様の言葉を聞く、ね、その働きをしていたんですね。そしたらイエス様はね、そこに行った群れたちにも弟子たちにも、ちぎって渡した弟子たちにも主がね満腹にしてくださったんです。満腹にしてくださったんです。いいですか皆さん、皆さんがね、イエス様にあって信仰生活をして耳で聞いているその福音はもう満腹できるほど素晴らしいということなんだけど、皆さんの生活がどんどんどんどんね疲弊していてね、もう困って困ってしょうがなかったら、教会来れなくなっちゃうね。堅実と信仰がね、堅実話しちゃいけないんです。信仰というのが堅実の中においても生き生きとして、ね、人が変えられ癒され、ね、生活が改善され、ね、祝福され、これがずっと起きてこないことには、乏しい中において信仰生活の、ね、励むできない、できないです、ね、乏しくてしょうがないのに子供がヘマしました、それで解決するのに、お金がいる、教会来れないよ。何するかって言ったらね、働きにくい。どういうことかって言ったらね、神様は私たちのね、堅実はあんたたちが責任持ちなさい、堅実あんたたちが責任持ちなさいと言ってない。 いい？ここで私がね言ってることよく聞いてね。イエス様は信仰は私が責任持つ、現実はあんたが責任持って、違います。現実の世界において必要なもの、それ言ったじゃん、ね、異邦人のようにあれが欲しいです、これが欲しいです、これもありません言うんじゃないって言ったでしょ、イエス様が、ね、天の御父はあなた方に何が必要であるのかを知っている、ね、父とすれば父が子を養うことは当たり前だって言ってるんですよ。父、ね、天の御父はあなた方に何が必要であるかを知っておられるということを言っているわけなんですね。だから私たちが生活が豊かになっていくためには、まず父なる神様がね、躊躇なく言えるようにならなきゃいけない。父なる神様ってね、それが必要なんですよ。天の御父が報いてくださるんですよ。だから信仰だけを責任持つ、罪の許しだけを責任持つ、そういうことではありません。現実の世界においてもあまりにもね、苦が多いとその人が信仰生活ができないということを誰より知っておられるのが主なんです。だから悪魔サタンが私たちをどうやって攻撃するかっつったらね、人間に失敗させ、経済に失敗させ、仕事に失敗させ、そして私たちの生活そのものがままならないように、てんてんこまいになるようにして、私たちがイエス様へと行くその足を止める、そういうことを悪魔サタンがやっているわけなんですね。今日のこの御言葉で皆さんが今まで聞いたことがないと思う。イエス様にね、夢中になってイエス様に聞いて、イエス様にずっとつききりでいると、私が心配しなければならない私の腹のことをイエス様が心配してくださる、これが今日皆さんにイエス様があげたい、ね、この奥義なんですよ。夢中になりましょう。イエス様がね、私がね、もう面倒見切れてないそのもろもろをイエス様がもう覚えてないな、ずっと私の前にいるよ、いやいやいやいやいやいや、私の代わりに心配してね、心配して励なさい、あげなさいね、あげなさいって、あげられないっていうことをイエス様もご存知なんですよ。なんであげなさいか、そしたらね、最善を尽くせっていうことを言ってる、ね、今この人たちに対して必要な最善をね、それをしなさいっていうことじゃないんですよ。今この人たちに対して必要を満たすあなたの最善は何っていうことを言ってる。あなたの最善は何って言ってるんですよ。あなたの最善は何？そしたらみんなで、ね、つべこべ言ったのが、ここには店がありません、ね、200デナリのお金が必要です、ね、つべこべ言ったんですよ。一人だけが、先生どうかこれが足しになれるかどうかはわからないんだけど、あげなさいって言ったので私探してみました、あげるものがあるかどうか探したら、少年が持っていた、ね、食べ物というのはこれ一個見つかりました。これが何になるでしょうか、ね、最善なんです。イエス様が私たちに、ね、言っているのは、からし種ほどの、ね、現実を持ってこいって言ってる。いい？からし種ほどのでもいいから、堅実ね、パンが必要だときはもう本当にもうこれしかないかもしれないけどね、そのパン持ってこいっつってんですね、パン探せっつってんです。いい？一個だけ見つかった、粗末な弁当がね、粗末な弁当が一個だけ見つかったんです。それが 5つのパンと2匹の魚だよ。ね。私たちはイエス様がちぎってくださって満腹になったことだけをもう有名だから覚えてる。ノン。それだけを覚えているとしたら、この福音はあなたとは関係がない。ね。働き人はその君主。ね、その群衆が今何が一番困り果てているかということを知るべきなんですよ。私がよしこのためにお祈りをするとね、よしこのこの体重が増えているのがものすごく心配になる。そんでもうお祈りをしてお祈りをすると、主が何をしてくださるかって言ったらね、このよしこが今飲んでいる薬を調べなさい。お祈りをしたから心配してお祈りをしたから教えられるんですよ。調べてみた。その時に私がその薬がね調べられないので智子先生に聞いた。どういった薬なの？これです。副作用言って。副作用を聞いた時に、私が心配していたことが副作用の中に入っていたんですよ。そんで、長い間私は祈っているので、祈っている私が言うので、こだましてくるんです。やめる。ね？どういうことか。お腹が今空いたっていうことを、なんで3日も一緒にいて彼らが食べている様子もそんなないのに気づかないの？働き人そんなことしちゃダメだよ。働き人の一番いいことは何かって言ったらね、見てその本人が愚かだから覚えてないこと感じてないことまでも、働き人はほど細かくそれを知っていて、ああこれ大変、それでこそ取りなし祈ることができる。それでこそ取りなし祈ったことがね、その人に伝えられた時にこだまして帰ってくる。ずっともがいていた、もがいていたって言ったよね、心配で。そういうことなんです。ね。ずっと気になる。あ、どうしよう。なんとかしてあげなきゃ。ああって。だから皆さんが教会にいて働いていても、働き口だけを働いていて、ね。それ以外、スケジュールされていないことで人を見たときに、その人の一人一人の必要を皆さんが見つけられないとするんだったら、働き人じゃなく奴隷なの。奴隷は言われたことだけやればいい。言ってみればすごい不思議なことだよね。3日も一緒にいて彼らを食べている様子がないのに、ね、その人たちの腹を心配しない。だからイエス様しびれ切らしてるんですよ、ここで。なんで？あんたたち今まで私と一緒にいて奇跡印不思議たくさん見てるんだろうってね。もう今この人たちに必要なこと、もう御言葉を聞いても満腹になってる、満腹になっても世に帰りたくないほどになっているんだけど、彼らが今必要なものというのは今この腹を満たしていかなければならないことがあるのに、なんでその腹を心配してあげないの？腹を心配してあげないの？今日の福音は、食べて満腹になったということではなく、気づけ。人の腹を。腹は見えないよね。見えないけど、でも、その人に必要なもの、乏しいところをね、イエス様に会って、その人たちをイエス様の心で見ると、それがわかるようになる。ね、わかるようになったら、あなたにとってね、200デナリもかかるから不可能です。お店がないから不可能です。それは私にお任せしてくださいって言ってる。 お任せしてくださいって言って、イエス様、今3日も彼らはね、イエス様にずっと聞きっぱなしで、まともに食べてません、もう本当にお腹空いてるはずですって。どうしたらいいんでしょうか。一言言えばよかった。誰もそれ言ってくれるやつがいなかった、言ってくれるやつがいなかった。食べ物作ってね、もう人に食べさせるのが大変な、愛子さんがそこに行ってほしかったね。そしたら言ったでしょう、腹減ってるね。後ろでだねだねっつってんだ。いいですか。満腹になったこと、これは既成事実としてそこに書いてあるだけ、ね、私たちに気づけって言っている福音は何か。人が口出していない、ね、その奥ばった事情もあんたたちは知りなさい、ね、そんで言えない口のためにあんたたちが祈りなさいって言ってる。これが今日の福音が私たちに教えるところなんです。
冒頭で宣言した箇所を開きたいんですけども、第二列王記です。第二列王記の4章、42節から44節なんですけども、同じことが書いてあるんですね。エリシャの話です。今朝想定でもエリシャの話が出ましたね。エリシャ、これね、エリと、ね、イシャ、エリは神様を意味し、イシャ、これは、ね、イエス様、要するに救いですね。イエス様の名前は、ね、イエシュア、イエシュアは、ね、救いですから、これよし、エリシャの名前、イエス様を、ね、よく表してるんです。エリアは、ね、確かに奇跡を行ったんですけども、なんかすごい、ね、奇跡ですけども、エリシャの方がたくさん、しかも実用的に、そして特にですね、このエリシャが行った奇跡で多いのは、働き人たちを満たす奇跡なんです。この4章が特にですね、そういう奇跡で多いんですけども、4章42節から見ますと、ある人がバールシャリシャから来て、神の人に初穂のパンである大麦のパン20個と1袋の新穀糖を持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った、この人たちに与えて食べさせなさい、主はこう仰せられる、彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べた。主の言葉の通り、それはあり余った。アーメン。ここにおいてエリシャが、ね、預言者学校を開いてるんですね。100人もの生徒が、ね、ここにおります。でそれでそこに、ね、一袋の新穀と、また、初穂のパンとである大麦とパン20個と一袋の新穀、これとても100人じゃ足りないです。けれども、ここにおいて、この100人がこれを分けて食べたら、みんな満腹してあり余ったんですね。これイエス様の奇跡に比べれば、まだまだですね、ここにおいては、大麦のパン20個、ね、で養った人数は100人、イエス様は、ね、5つのパンと2匹の上で5000人以上、ね、でしたけども、本当にこれイエス様を予表している奇跡です。この主の働き人、ね、預言者学校、ね、今でいうとこの新学校です。神様の働きをし、訓練し、神様の言葉を正しく伝える、その訓練をしている100人の働き人たち、彼らに対して捧げられた数は少ないけれども、働き人たちはみんな満腹したんですね。この4章でも奇跡がたくさんあるんですね。例えば1節から7節のところにおいては、ね、預言者の、ね、友の柄の一人が、ね、死んでしまった。でそれで妻と子供が残ってる。でしかもこの預言者の友の柄、ね、死んでしまった男性は、借金をしてまでして、でそれでこのエリシャの預言者学校に通っていた。 けれども、まだ学び足りないまんま死んでしまった。で、借金だけが残った妻と息子たち、エリシャに泣きつきました。ね、どうしましょうか。そしたら、壺を、油の壺を、外に出ていて、隣人たちから、器を借りてきなさい、空の器を、一つや二つではなくたくさん借りてきなさい、ということを言われて、でそれで、この、奥さんもまた子供たちも器をもうありったけ集めてきたんですね。でそして扉を閉めて、そしたら、その、油が、どんどん満たされていって、でそれでその、空の器をもっと持ってきなさいって言った時、子供がもうこれで最後ですって言った途端にその油が、増えるのがやんだ、でその油を売ったら、もうその借金を返したのみならず、それで子供たちが成人するまで養って生きるだけのお金が残った、主の働き人に対してはその妻もその子供も養っていけるぐらいの保証が与えられていること、この希望ですね。私にとっての希望です。エリシャでさえこの奇跡であるからにはましてやイエス様の皆さんに対する養いはどれほど、でしょうね。それから、この8節から17節のところによっては、ある、裕福な、男性に嫁いだ女性、女性が子供がいない、女性けれども、このエリシャを見て、あの人は神の人に違いないということで、いろいろな都合をつけてあげたんですね。このエリシャのために、屋上に一間の部屋を作って、そこに、寝台も作ってテーブルも作って、そこで、その、祈りの活動ができるように、してあげた。でエリシャは、この奥さんに、欲しいものは何か、子供が、来年の今頃与えられる、でこの奥さんも高齢になっておりますので、何をご冗談を、けれども実際に子供が与えられたんですね。でその子供が、ある程度大きくなった時、子供が、もう死んでしまったんです。でそれで、その子供のことを生き返らせてもらいました、エリシャに対して。本当にいいことをしてくれたから、本当にこの主の働きのために経済を通して、この働きをしてくれたこの働き人、彼女に子供を与えてくださったのみならず、生き返らせてもらった、そこまで、してもらったんですね。さらに、この38節からのところでも、基金があって、でそれで、預言者の共柄、預言者学校でも本当に、食料を取ってくる、で野生のウリを見つけて、でそれを、たらふく、取って、でそれでそれを鍋に入れて、でそれで食べたところ、これ毒だ、この鍋の中に死があります、けどエリシャは、そこに、麦粉を、持ってきなさい、でそれをその、釜に入れたら毒がなくなっていって、みんなそれを食べることができるようになった、働き人、本当に時には、このようなミスを犯します、毒売りだと知らずに、知恵がないゆえに毒の売りを持ってきて、でそれで、みんなに食べさせて、あわや預言者学校が全滅しかねないところを、ミスによって、けれども、これを、毒を飲んでも害を受けずにしてくださったんですね。本当にこの時代、天性においても、たとえ毒を飲んでも害を受けずがですね、起きてんですね。皆さんも本当に今このコロナの時代において本当に皆さんは、本当に元気ですね、本当にそのようなことが起こるし、そして本当にこの働き人のミスを犯したとしても、それを通して逆に、それを益に変えることができる、というのが、ここにおける奇跡です。
あの、ね、悪意なく一生懸命やっている中において間違いを犯したとしても、その責任を取ってくださる主なんです。ただし悪意なく、自分で一生懸命やったなのに、良かれと思ってやったことが、かえって良くないことになってしまった時に、それをまだ良きものにしてくださるというのが、あの主なんですね。今、パスタがずっと言ってました、 これは、働き人に対して主がね、ずっとここまで見てくださるんだよ、ここまで見てくださるんだよ、ここまで見てくださるんだよ、ということをずっと、ね、一覧にして、ね、言ってくださいました。そうなんですよ。働く牛の口にくつくをしない。働く人に、ね、主が、ね、その人の人生を疲弊させない。そういうことなんですよ。だから皆さんがイエス様の働きをするときに必ずね、念頭に置かなければならないこと、主が必ず報いてくださる、ね、私がイエス様の働きしたんですよ、ね、そしてイエス様の御国が増えたんです。私に必要な給料を与えてくださる、報酬を与えてくださるというのは当たり前なんですよ。会社のために働いたら、ね、利益を得た会社が私に給料なりボーナスなり出すんです。世の中もそうだ、ね、イエス様のために働いていたならば、それはなおさらのことなんですよ。なおさらのこと。今日の福音の中で皆さんがね、覚えなければならないことというのは、働く牛の口にくつくをしない。私たちがイエス様の仕事をしたならね、イエス様は私たちを困った様にはしない。どういうことかって言ったらね、イエス様の仕事を一生懸命しているのを見たんですよ。人が見たのに、とっても困り果てている。そしたらその人がイエス様の仕事をして、教会行ったらいいことがあるよって言っても人は行かないです。あんたの困り果ててる様を見たら、とってもじゃないけど私は行く気しないね。ね。だから福音にね、困り果てさがない。ね。福音を伝えながら困り果てさがあるとするんだったら、ね、働く前にまず自分を浄化しなきゃダメだ。ね。自分を浄化して清めて、ね。当てはまる、ね、そういう人になれば、福音を述べ伝えた時に、ね、困り果てていったことが全部解決されていくんですよ。なぜ？解決されていてこそ自信持って伝えることができる。そういうことなんですよ。だから福音を述べ伝える、イエス様のために働いたことには、必ず主がね、見える形で、堅実の面において、ね、満たしてくださる。それが必ずあるということを信じて、私がイエス様の仕事をしたから、ね、イエス様の国が濃い太ったから、主は私を濃い太らせてくださる。この信仰が必要なんですよ。だから私がよく言ってるでしょ、皆さん、私はね、こうなると思わないでたくさん貯金しといたよって、ね、良き働きをして、ね、たくさん貯金をしといて、それで私がまだいただいてない分があるから、それはね、信者であるあなたたちの祝福としてね、もう蓄えてあるよって、信じた者がそれ持っていくんだよって言うじゃん。ね、信じたものが持っていくんですよ。なぜ私はね、お金を捧げるっていうことも誰より捧げた、ね、捧げ物、時間捧げる、本当にね、並大抵じゃないほど捧げた。皆さんは証人ですよ、そして忍耐も愛、憐れみ、許し、その恵みもね、あらゆる面において私はたくさん貯金をしたんですよ。たくさん貯金をして、私が一般人じゃなく、しもべになったんですよ。しもべになったので、貯金していった私の実際的なこの実績がある信仰、その信仰、そして今まで主が養ってくださったことへの信頼、それがあるから、もうお祈りをするときに誰より信仰に満ちているんですよ。やってくださるという信仰に満ちているんです。 だから私が言ってるじゃん、皆さんはね、たくさん持っていけるよってね、持っていけるよっていうことを言ってるじゃん。信じたものの価値なんです、ね、信じたものの価値だ、ね、あれこれがなった時にどうやってそれがなったんだろうと思ってね、覗きに来ても覗けられないよ、ね、覗けられないよ。なんで皆さんがね、良くなった時にその恩恵に預かられるかっつったらね、皆さん自身が私を見て主が生きておられるっていうことをね、信頼したでしょ。まさか河合教じゃないよね。で出ていけだよもう。皆さんがなんでね、訓練を受けながら主に望みをかけね、こうなってほしい、そしたらこう働きをするということをずっと望んで信じて待ちわびているんですか。それはね、皆さんの前にそれを間違いなくやってきた人の実態を見てるからでしょ、ね、パスタや私を見た時にああやってやれば、ね、食いっぱぐれがない、ね、素晴らしい人生が、ね、送れるんだということでしょ。主を信頼する者に失望はないないんですよ。金銀はイエス様のものだ。私たちという器ができるかできないかだけの問題なの、ね、金銀はイエス様のもの、権威力、威力、尊厳、勢い、これも全部イエス様のものなんですよ。問題は一つなんですよ。それに値する私が出来上がってるか出来上がってないかの問題なんです。でも出来上がりつつあるんですよ。私から見るとどういうことかって言ったらね、ポケットの中にあるもの、私が今イエス様に必要だから全部捧げなさいって言ったらね、捧げる、捧げますよ。帰り電車賃どうしましょうか。今主の子入りです、捧げなさいって言ったら、今訓練を受けている人はみんな捧げる。帰りの電車賃はその後のことだ、ね、それで捧げ尽くしたところで、ね、何にもないところで起きるのは奇跡なの。何にもないところで起きた奇跡、ね、キム先生はエコノミーからファーストクラスになったよね。ね、私たちイスラエルから帰ってくるとき、ね、イスラエルから帰ってくるとき、エコノミーですよ。それがファーストクラスみたいに、私たちだけが一つ、一つのね、この空間ね、イスラエルのラピの家族だけと私たちだけ、ね、そんで椅子を全部平らにしてベッドにして帰ってきましたね、途中でまだ飛行機一回乗り換えがあったんだけど、そこもそれだからね、もうぐっすり寝て帰ってきたんです。そんでそこで分かったのがね、本当に主はご自分のものを大切にしてくださる。私があなたたちをねぎらうものだよということをね、本当に知ってくださる。だから私と一緒にイスラエルに行った人たちはそれ全部体験したんです。飛行場で座る場所がなくて地べたで、 そういうことでしたよ。でも飛行機乗った時はもうファーストクラスなんですよ。私たちみんなみんなで、ね、一列全部使って一列全部使って、ね、これが主がねぎらってくださる特別待遇なんですよ。いいですか。イエス様は働く人、イエス様のために働く人、恥かかさない。恥をかかすことはない。なぜ？それはイエス様の恥だからです。イエス様を私たちの代わりにね、全ての恥をかいてくださいました。唾かけられね、打たれね、罪人呼ばわれされ、全部恩民に受けてくださったんですね。だからキリストにある私たちが受ける恥はないね。イエス様がね、働く人たちに全てを良くしてくださる方ということがね、分かりましたよね。それとその働き人は何をするべきかっつったらね、エリシャの時もね、その預言者学校に行った人が一人死んだ時に、その人たちの内なる地上、それをね、組んでくれたじゃん。誰が？イエス様と向き合える人が、その人のために組んでくれたでしょ。何か私たちも人のために、神と人の間に立ってね、その人の地上を組んであげなきゃいけない。イエス様の地上をいただいて、その人にまた届けなきゃいけない。これが私たちのね、今しなければならないこと。いいですか皆さん。福音の表だけを見ちゃダメだね。今日のこの福音というのは、ね、人、働き人であるんだったら、人のね、言えない地上をよく知りなさいね。そのことのために神と人の間に立って申し上げなさい。奇跡を起こすのは、増やすのは私の責任だ。ちぎるのはあなたの責任だ、ね、ホームレスたちが訓練した時にいつ生まれ変わったかって言ったらね、クリスマスの時に来たホームレス一人一人にお土産をあげるんですよ。で、毎年その人たちにもう欠かさずにあげなければならないのは、手袋と靴下と北海道、そしてこの甘いものでいくつか入れるんですね。ビカンだとかビタミンが不足してるので、でそういうものをやっているんだけど、それでそれをね、もう何百人もいるのでセッティングしなければならないということなんだけど、彼らと一緒にセッティングするともう点々ごまになるんです。みかん2つ入れなさいっつってるところで、この人も2つ入れて、あの人も2つ入れて同じ袋に。私ね、これじゃもう何日かかってもこれダメだなということだったので、何をしたかって言ったらね、テーブルをパーッと並べて、そしてね、袋をまず置いて担当を決めたんですよ。お菓子入れる人はずっとお菓子だけ入れていく、ね、みかん入れる人はずっとみかんだけ入れる、ね、手袋入れる人はずっと手袋、北海道は北海道。そこまでやって初めて彼らを満足したんですよね。自分たちがやったって。ここでできない人として社会であっち行けされていた人たちのこのプライドがね、回復されたんですよ。それとあと何をしたかしたら、いろんな教会は教会の表だった人たちが配るの。準備するのは私たちが準備するね。入れるのも彼らに指導してさせる、そしてそれを渡すのも彼らにしたんですよ。そしたらね、それをやったその年から彼らは変わった。 ね、ホームレスも変わったんですよ。普段はあの彼らがちょっと注意するとね、なんでってやってたの。すぐね、あの悪口言う。ちょっと座ってくださいとか、大きい声で喋っちゃダメだよって言ってるんだけど、耳が良くないから大きい声で喋んないでくださいって注意する人の声がもっと大きい。そうするとね、周りがうるせえお前はとなっちゃうわけだ。だけど、それを渡す時にあのイエス様あなた愛してるよってメリークリスマス、それを言いながら渡せしたんですよ。それぶっきらぼうで言えないよね。普段はぶっきらぼうだ彼らは、感情なしで喋ってる。だからイエス様あなたを愛してるよってね、メリークリスマスってこう渡すわけなんですね。そしたらね、渡す人も人格が上がった。もらう人は何やろってやってた人たちが言えなくなっちゃう。イエス様がパンをちぎってあげなさいって言ったでしょ。どういうことかって言ったらね、イエス様のものなんですよ。イエス様のものをちぎってあげることによっていただいている人たちはこの人も奇跡を起こしてる。聞いたことないよねこの福音は、イエス様そういう方なんですよ。私たちを働かせるときにね、イエス様のものをちぎればこれが絶対にね、途中で終わるということがないようにちぎってあげれば、ずっと必要があればずっとちぎってあげられるように知ってくださるのが主体なんで、イエス様なしでもね、人から信頼をいただいて働けるようにしてくださるためにです。いいですか。イエス様がちぎらしてくださった意味ね、それは弟子たちを表に立たせて、ね、彼らが持っているもの、わずかばかりのものだよね。で、ちぎってもちぎっても出てくる。不思議じゃないですか、ずっと見てれば。イエス様の弟子として、人が信頼を置いて、そして彼らが信頼されることが、彼らの働きが良くなるの。信頼してくれるこの信仰があるからね、奇跡は起きるの。そういうことなんですよ。そのために主はちぎらしてくださった。ちぎらしてくださった。ちぎらしてくださったんです。ね、自分もちぎりながら不思議だよね。まだちぎれる。まだちぎれる。まだちぎれる。ね、見る人、いただく人も、あれ？ずっとちぎってるよ。一個しか持ってないのに、ずっとちぎってるよ。私たち一人一人が人に信頼されて働けるように。主はそういう方なんです。ちぎってください、ね、ちぎってください、ね、ちぎってください。ジョージ・ミューラーって孤児の父ですよね。5万回の祈りが答えられたって、数えただけで5万回数えてないものもたくさんありますよ。彼は孤児院をやっているということなんだけど、彼の奇跡の中で彼を通して起きた奇跡の中ですごい不思議なことがある。もう今日食べる分ないんですよ。時間になって食卓に着くんですよ、子供たちが。そんで、今日も日曜の糧を与えてくださって感謝いたします。何もない、何にもないのにそのお祈りをするんですよ。 何にもないのに食卓につきなさいって言って働く人たちもいるじゃん、ね、先生何もないのに食卓に子供たち使うんですかって、はい使わせてください。何もないところにみんな座っている。そんでお祈りしてたんです。お祈りが終わる前にね、教会の外から教会に来るとカランカランって鳴らす、カランカランって鳴るとカランカランが鳴るんですよ。そんで行ってみたら何が起きたかって、雪がものすごく降っちゃってね、パンと牛乳を運ばなければならないね、人たちが、工場がある、パンと牛乳を運ばなければならないトラックがね、足止めされたんです。土地見て使えないのでどうしよう、ああ、あそこにジョージ先生の孤児院がある、そこに持っていく。主を信頼してお祈りしてるわけなんですね。ね、家政婦さんたち、奉仕する人たちが、先生何もありません、どうしましょう、子供たちを食卓に使わせてください。そしたらお祈りをしている時にカランカランカランカランと、だってトラック2台、トラック2台分ね、孤児の父ジョージ・ミューラー、5万回お祈りが答えられた人、いついつこういうことで祈りが答えられました、答えられましたっていうの記録で全部残ってる、ね、信仰によってね、孤児たちを育てたんですよ、ね、だからそこでない時にお祈りすると来る、そういうおまんまを食べた子供たちがどれだけ立派になったんでしょう。私の基人は信仰によって生きるって言いました。生き様が信仰と結びついていなければ、私たちはね、信仰によって生きた人に主が与える称号。ね。信仰によって生きる。私の基人。信仰によって生きた人。という、この称号をいただくことはできないんですよ。ね、いいですか？今日福音のね、見えるところと見えないところを見ました。働くね、働き人に主が本当に優遇してくださるということも明かされました。その主の祝福に預かりたいですか？アメン。ならね、皆さんが整えなきゃいけないのは信仰だけです。信仰だけ、信仰だけです。うん、
私は働くうちに靴子をすることされない主です。立法に書いてあるんですね、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならない。アーメン。皆さんは主のために穀物をこなしていますか？アーメン。日ごとそれぞれ働きが違うと思いますけど、主のために働いているならば、主はその口に靴子、ね、靴子ってあれです、あの牛の口をこうやって縛って、その、ね、靴子、要するに穀物を、ついたりして、それを食べられないようにするために 口を縛っているんですけど、しかし、ね、働くうちに靴子をしてなら、働いてるんだから食べて当然なんですね。私たちはですから本当に主に望みを持って働くべきなんです。そして主に、ね、主のために働いたならば、主に、ね、正当に要求できるんですね。主をください、ね、主は必ず、ね、この主のために働く人をひもじい思いをされないお方、必ず備えてくださるお方、ね、主に信頼して一度も失望したことは、ね、ないですね。私はありません、ね、皆さんもありますか？主に失望したこと、ないですね、ないですね。ここに対してアーメンっちゃダメですよ。ないですっていうのが、ね、正解ですね。ないです。アーメン。皆さんもこの主に信頼して、主から いただいて、本当にジョージ・ミラーね、書き記したんですかね、5万回って、この祈りが答えた、この祈りが答えた。皆さんも本当に主がなしてくださった良きことを数えて、それを書き記して、人々に証しして、主の栄光を豊かに豊かに広めていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれ自身の唇で主に告白して、また主に宣言して祈る時をしばし持ちたいと思います。
489、それを賛美しましょうか。
いいですか。世の中の望みが消えたとしても、主にかける望みは消えませんね。主に望みをかけて、イエス様に望みをかけて、私たちの、望みをかけたことが失望に終わることはないです。その望みをかける信仰をどうやって強めていくかって言ったらね、数えよ主の恵みね。普段自分が主からしていただいたことを普段から数える習慣を持っている人はね、主に望みをかける信仰が強くなっていくんです。では489番を賛美します。御言葉を思い出しながら祈っていきたいと思います。私たち一人一人が本当にイエス様に望みをかけること、これが私たちには必要な信仰です。日頃私たちがイエス様に望みをかけることが強くなるためには何をすればいいか、主が私たちにやってくださったことを、それを数える人がイエス様に望みをかける信仰が強くなる、そういう秘訣です。皆さん、恩知らずという言葉を知ってますでしょうか。恩知らずというのは、いただいた恩はあるのに、ね、それをすぐ忘れてしまう。それで恩を受けた方々に対して、ね、本当にとんでもないことを知ってしまう。それでそういった人を恩知らずと言いましたよね。なんで恩知らずになるかって言ったらね、自分に恩を与えてくださった方が自分に与えてくださった恩を忘れてるからなんですね。だから感謝がないんですね。だから恩知らずというのはどういうことかって、自分が知っていただいたことをよく覚えていて、感謝する人は恩知らずにはならないんですね。恩知らずになってはならない理由はこれなんです。皆さんが神様から、イエス様からいただいた恵みをよくこう数える人になると、神が自分にしてくださったことへの信頼、信仰心がもう増えて増えて増えていくんですね。だから祈った時にね、祈った課題をみんな書くんですよ、ね、これをしてくださいということだったらそれは書くんですね。で書く時に、ジョージ・ミラーみたいに1番から、ね、お祈りをして答えられたら、そこが何月何日に答えられた、ね、こういう形で答えられた、そういうのを一つずつ書く、それでそれを見ていくということで、何が増し加えられていくかしたらね、主を信頼して祈って、そして答えていただくということの自信が増し加えられていくということだから、主が自分にしてくださったことを何一つ忘れるなと詩篇にも書いてあります。皆さん、何一つ忘れないために、そのね、本当に主が与えてくださった祈りの答えね、その課題のこのノートを書いた方がいいですよ。書いて、今からでも遅くありません。書いて、そしてね、隣にはね、何をした、何月何日にこの祈りをした、隣には何月何日にこの祈りがこのように答えられたということを、それ書き記すことによって、主が与えてくださった恵みを数える、祝福を数える人になるんですね。そうすると皆さんはね、本当に早く祈りに応えていただく人に変えられるんです。だからこの時間祈りましょう。イエス様が私たちにしてくださったことを何一つ忘れない ない数えるものでありますように。そして主が私たちに答えてくださった祈り、その祈りをね、書き記して証拠とすることができますように。皆さん祈りのノートを持ってください。そしてそれを書き記してください。そしたらね、祈りの1個目の答えられた、2個目が答えられた、3個目が答えられた、どんどんどんどん短くなっていくんです。なぜ答えられたことを忘れてないということによって、信頼する主を信頼する信仰が増し加えられていくので、そうするともうどんどんどんどん祈りの答えが早くなっていくので、皆さん必ず祈りのノートを持ってください。番号をつけてください。そしてその数えられているその恵みを皆さん与えられた時にはここで証ししてください。いいですか。じゃあこの時間皆さん祈りましょう。働く牛の口に口こうしない主よ、イエス様の働きをして、主よ、あなたが私に与えてくださるその恵み、その祝福に預かることができますように。主よ、私を祝福してください。そしてイエスキリストにあって祈りのノートを設けることができますように、答えられた日にち日時を書くことができますように。イエス様にあってこのようなことを実施する信仰くださいと祈りましょう。